恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの廊を歩いておられた。それでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。もしあなたがキリストなら、はっきりとそう言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が、私について証言しています。しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は、すべてに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つです。今朝はこの中から、父の見てからと題して御言葉を味わいます。報告いたしましたように、皆様のお祈りに支えられて、小グループの2000年イスラエルの旅の一行、私たちの教会からと、また他教会から加わって、合計20名の一行は無事に先週の木曜日に帰ってまいりました。出かける前に遺言を書いていった人、また身辺の整理をしていった方、様々でしたけれども、幸い、無事に帰ってきましたし、死亡の保険金を狙っている人もいたようですけれども、まあ私の子供たちなんですが、空振りに終わって幸いでした。本当に旅はですね、賛美とまた笑いに満たされた、とても幸いな旅となりました。ある方はこんなに笑ったことがないとですね、言うぐらい笑って、それにもかかわらず司会のほとりでシワ取りのクリーム買ったりして今回の旅にはですね、私は5つの目的を挙げさせていただきました。第1番目は主を知る、イエス様を知るということ。第2に聖書を知るということ。そして第3に主の救いの計画の素晴らしさを知るということ。そして第4に主にある交わりの楽しさを知るということ。そして第5に主を賛美する喜びを知る。まあ、こういう5つのテーマを皆さんにこう知っていただいて、そういうですね、こう動機を持っていろんなものを見たり聞いたり体験したりしていただいたわけです。できるだけ多くのものを限られた時間の中で見たり経験していただきたいということで、とても欲張った計画を立てました。まずローマで、そしてエジプトのカイロで、そしてシナイ半島に入ってシナイ山に登って、そしてイスラエルに入ってエルサレム、ガイラヤ地方とイスラエル全体を回ってっていうですね、本当に忙しいスケジュールでしたけれども、だんだん参加者は時間が経てば経つほど元気になってですね、元気いっぱいで帰ってきました。本当に行く先々で賛美また礼拝のですね時間を持つことができたことは感謝でした。私は15年前に兄と一緒にイスラエルをですね、約1ヶ月回ったんですけど、その時には全然そんな余裕がなくってですね、聖書を開こうとすると、今開く時間はない、日本に帰ってから開けなんてですね、言われて、もう本当に忙しかったんですけど、今回は忙しいスケジュールの中でも一緒に賛美したり、御言葉を開いたり、礼拝ができたことはとても幸いでした。特に先週の日曜日、皆さんがこちらで礼拝している時、私たちは特にガリラヤの湖の近くで一日を過ごしていました。そして復活のイエス様が現れたガリラヤ湖のほとりで一回、またイエス様が山上の説教をされたその祝福の丘で一回、そしてガリラヤ湖を渡るもう貸し切りのですね、船の上で一回、 そしてずっと北の方のピリポカイザリアっていうところで1回、なんと日曜日にですね、4回の礼拝をですね、持つことができました。また今回のこの旅の、この日程をこの時期に決めさせていただいたのは、イスラエルではこの時期が雨季、雨の季節で、もう乾季になるとですね、もう絶対雨は降らないんですけれども、この雨季になると、こう、まとまった雨が降る。そしてそれに伴って、この花が一斉にですね、開く。それがこの時期だったもんですから、花を見たいっていうことで、ちょうど第一総会と第二総会の合間にスケジュールを組ませていただきました。ただ今年は、もう10年ぶりの干ばつということで、雨が全然降らないっていうことで、心配していたんですけれども、幸い、最も良い季節でして、野生のシクラメン。皆さん、シクラメンと言ったら、鉢植えでしかないと思うでしょうけど、ね、イスラエルには野生でですね、本当に可憐なシクラメンが一面に咲いているんですね。それも岩の間からこう出てきているのがとても美しかったんですが、また、アネモネ、またアーモンドの花がちょうどですね、梅のような感じですね、咲き誇っている良い時期でした。参加された方々はですね、もう次はいつですか？とですね、また行きたいっていうですね、方々が多いようでして、ぜひですね、今回行けなかった方々にも、ぜひですね、また夢を描いていただいて、イスラエル聖地をですね、この踏んでいただきたいなと、本当に心から願っています。そしてもしも主が許してくださるなら、2002年に、このようなですね、計画をもう一度立てて、教会が許してくださり、主が許してくださり、命があればですけど、ご一緒にですね、聖地をまた歩きたいなと願っています。この聖地を訪ねるっていうことは一体どういうことかっていうと、特に、私たちの巡礼っていう、名称がついていたんですけども、そこに行くことによって、ちょうどイスラム教徒がメッカに一生涯に一回はですね、行くことが救いの条件のようにですね、クリスチャンにとって聖地に行くことは救いに何とも関係ありません。聖地に行かなくてもですね、日本にいても聖書を読んで、ここに働いておられるイエス様を信じればいいんですが、しかし聖地に実際に行くっていうことの最大の祝福は、聖書を読んだり、聖書を学ぶ一つの大きなチャンスでもあるんですね。これまでは、文字で見たり、写真で見たり、絵で見たりしていた。また想像の世界だった聖書の舞台が、そっくりそのまま、もちろん、街とかそういったものはですね、どんどん変わりますけど、自然とか空気とか、その砂漠とかですね、本当にイエス様時代のそのままに残っているものが多くありますので、聖書の世界を実際に目で見て、足で踏んで経験できる。それによって聖書を読むとき、本当にですね、聖書がさらにこうよく見えてくる。行く先々で、ここはこのことが起こった場所です。聖書を開きながらですね、ああ、ここなんだとですね、本当にですね、聖書の出来事とその場所と照らし合わせながら、帰ってきて聖書を開くと、今まで見えていなかった聖書の世界がよく見えてくる。これは聖地旅行の大きな祝福なんですね。ぜひですね、参加された方々にみんな話したくってうずうずしてますので、ぜひ聞いてあげてください。行かなかった人は聞くのはですね、つまんないな。お土産何かもらう方がいいよと思うかもしれませんけど、ね、みんな話したくってうずうずしてますので、参加した人に聞いてあげてください。それも忍耐を持って愛ですので聞いてあげてください。そして次回は今度はですね、皆さんに明かしする機会になったらと思います。さあ、私たちは続けてヨハネの福音書から学びを続けることになります。22節。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。ユダヤ人のお祭りといえば、ヨハネの福音書をこれまで学んでくる中で、杉越の祭りっていうのがありました。春です。そして、この、カリオの祭りっていうのが、この、少し前のところで、今学んでいるその前のところが、カリオの祭り。だいたい10月ぐらい。そしてそれから約2ヶ月過ぎて、この、宮清めの祭り というのがやってきます。今でもユダヤ人たちはこの宮清めの祭り、ハヌカーという呼び方で、呼んでお祭りをします。この宮清めの祭りっていうのは聖書の中でここにしか出てこない。ヨハネの福音書の10章の22節にしか出てこない、聖書の中では珍しいお祭りです。この祭りはどうして起こったかと言いますと、紀元前の170年、イエス様がいらっしゃる170年前に、イスラエルの隣国、シリアの国からですね、このアンティオコス・エピファネス、このエピファネスという名前は、神の、この、なんて言いますかね、神自身、神の出現という意味で、自分を神と呼んだ、神を冒涜する王様なんですが、このアンティオコス・エピファネスという人がイスラエルにこう攻めてきまして、エルサレムを攻撃しまして、そして紀元前168年に、ユダヤ人にとって一番神聖なエルサレムの神殿をついに奪ってしまいます。そして中に入って、もう中にある様々な宝物を奪い取り、そしてそこにあったですね、聖書の神様を礼拝する祭壇を壊して、ごめんなさい。壊れてしまいました。壊して、なんとですね、ギリシャのですね、ゼウスの神様を祀る祭壇を作って、ユダヤの神殿の中に偶像の神を祀る祭壇を作って、そこにゼウスの神を祀り、なんと、ユダヤ人が忌み嫌う豚。豚をですね、そこで捧げ物として捧げるというですね、暴挙を行います。すなわちユダヤ人のですね、もうその反感を買う、もう一番嫌なことをエピファネスはしたわけです。それに対してですね、ユダヤ人はですね、抵抗するんですけども、エピファネスはですね、様々な戦いで勝利していきます。特にですね、敵はですね、安息日、土曜日にはユダヤ人は働かないっていうのを知ってましたので、安息日に攻撃するわけです。そうすると、ユダヤ人たちはですね、安息日だから働いちゃいけないって言うんで、みんなですね、何もしないでやられるまんま、何千人と殺されてしまいます。そういった中で、一人の祭司、ユダ・マカバイオスっていう人が立ち上がって、神様の信仰を守る、これは大切な働きだっていうことで、安息日でも戦おうって言ってですね、戦いを挑んで、ついにですね、紀元前165年、敵を蹴散らして、神殿をですね、奪い返します。そして敵によって汚されていたその神殿の中を清めて、ゼウスの神殿とかそういった生贄、そういったものを全部片付けて、もう一度、神様を礼拝する場所に作り直して、そして、神様にこの神殿を捧げる。これが宮清めの祭りの起こりです。その出来事を記念して、毎年、この宮清めの祭りは12月の終わりにやってくるのです。まあ、大陰暦、月の満ち欠けで暦ができてますので、日はいつも変わるんですけれども、ちょうど私たちがクリスマスをお祝いする、その時期と重なるんですね。クリスマスになると皆さん、街にいろんな光がつくでしょ？いろんなイルミネーションつけたりするでしょ？クリスマスになると、ろうそくに火を灯したり、イルミネーション灯しますけど、どうやらその起こりはこの宮清めの祭りから来たらしいんです。宮清めの時には、この8つの光をですね、毎日順番に灯していって、8日目に全部灯るっていうですね、この光を灯す、別名光の祭りというぐらいですね、光と関わりがあるお祭りなんですね。ちょうどクリスマスの時期ですから、それがクリスマスに影響を与えたのではないかと言われるんですが、23節見ると、時は冬であった。まさに冬、12月のお祭りです。イエスは宮の中でソロモンの牢を歩いておられた。宮の中にソロモンの牢というですね、とても大きな神殿のこの神域って言いますか、神殿の内部なんですが、そこに柱がずーっと立って、その柱に沿ってですね、廊下がこう、周りにあるわけですが、その東側の廊下、中廊、柱の廊下と言いますけど、東側の廊下のことをソロモンの廊というのです。長さが500メートルもある巨大な廊下です。この廊下はですね、エルサレムでは冬になると東から冷たい風が吹きす、 この吹き下ろしてくるわけです。そうすると東からの風を遮るのには、この東側の廊下が一番いいんです。というのはそこに壁がついていますので、その壁の内側に入ると東風を遮ります。西の方の廊下は、壁は外側にあるんですが、こちらは明けっぴろげですから、もう風が吹きさらしになるわけです。イエス様はこの冬、東側にあるソロモンの廊を歩いておられた。実はこのソロモンの廊っていうのはですね、皆さんが、下の欄外のソロモンの廊っていうのを見ると、中を見ると、使徒の働き3章とか5章と出てきます。それを開けますと、面白いことが書いてあります。使徒の働き3章11節、使徒の働き5章12節を見ると、初代教会のクリスチャンたち、弟子たちが、なんと、この宮の中のソロモンの廊に集まって礼拝をし、集会をしている光景が出てきます。いつもそこで、最初クリスチャンたちはユダヤ教から追い出されるまでは、この神殿の中でクリスチャンたちは自分たちの礼拝、集会を守っていたんです。すなわち、イエス様が歩き回り、またそこで人々に教えておられた、そのソロモンの廊です。24節。それでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。もしあなたがキリストなら、はっきりとそう言ってください。イエス様を取り囲んで群衆が、ユダヤの人々が詰め寄るわけです。あなたはいつまで気をもませるのですか。この気をもませるっていうのはですね、体を上に差し上げるっていうことは使われます。子供がですね、こう、高い高いされると喜びますけど、こう、高い高いしてですね、そのまんま上にこう、突き上げとくとですね、そのうちにだんだん怖くなって不安定ですから、もう下ろしてっていう感じ。すなわち、中途半端なところで、チューブラリンにいつまでしておくのか、そういう言い方。イエスよ、いつまで私たちをチューブラリンの状態で気をもませるんですか。もしあなたがキリストなら、はっきりと、私がキリストですと教えてください。イエス様はそれに対して、そうだと答えないのです。イエスは彼らに答えられた。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています。イエス様は、ユダヤ人の求めに従って、あなた方が待っているキリスト、私がそのものですとは答えませんでした。なぜ答えなかったかというと、ユダヤ人たちが待ち望んでいるキリストのイメージと、イエス様が人々に与えようとしている救い主としてのお働きのイメージがずれていたからです。すなわち、イメージが違っているわけですから、ユダヤ人があなたはキリストだったらはっきり言えと言って、そうだと言うと、なぜユダヤ人たちの思い通りのキリストになる必要があります。だから、イエス様ははっきりとそうだとは言わないのです。すなわち、ユダヤ人たちが思い描いている、待ち焦がれているキリストとは、どういうキリストかというと、まさにユダ・マカバイオスのようなキリストなんです。ユダ・マカバイオスは、祭司でありながら剣を取って、そして敵とですね、戦って、ゲイラ戦を戦って、ついにですね、敵を蹴散らしてくれて、シリアを追い散らし、この神殿をもう一度清めることに貢献のあった、あの、マカバイオスのような救い主、キリストであってほしいのです。というのは、ユダ・マカバイオスの時にはシリアでした。イエス様のこの時代には、今、ローマ帝国の支配を受けています。ですから、このローマの支配の中でいろんな制限を受けながら、税金を取られながら、様々なですね、苦しみを受けていましたので、ユダヤ人たちは、このローマの支配を蹴散らして、イスラエルを、ユダヤを独立の国にしてくれる、そういうユダ・マカバイオスのようなキリストを待っていたわけです。ですからイエス様はそうだとは答えられなかったわけです。ユダ・マカバイオスと言っても、聞いたことないなと思うかもしれませんけど、あまり聞き慣れない名前かもしれませんが、実は皆さんがよく知っていることと関わりがあるんです。 皆さんよくスポーツなんかで、優勝者をですね、称える優勝トロフィーとか優勝旗をですね、渡すときに音楽が奏でられるでしょ？どんな音楽ですか？そうそうそうそう。大きい声で大きい声で。よーい、はい。ラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーね、何も音楽がなくてもみんなでね、そうやって口ずさむこともあるでしょ？そう。あの音楽。実はあの音楽はですね、聖歌の168番にも入っています。聖歌168番。復活のですね、勝利の歌です。いざ人よ、褒めまつれ。あのメロディーです。そして、そのですね、作詞者を見ると、右の上に作詞者が出ています。アレンジド、from G.F. ヘンデルとあります。あのヘンデル、メサイアを作曲した、あのヘンデルの作曲であることがわかります。実は、この歌はですね、ヘンデルの作曲したですね、オラトリオ・ユダ・マカバイオスという音楽の一部なんです。その中の見よ、勇士帰るというですね、一節なんですね。なんとヘンデルは、あの、見分けを目をしたユダ・マカバイオスを称える歌として、このメロディーを作ったわけです。それを私たちは今でも、勝利者を称える歌として、ラーラーラーラーラーと歌ってるわけです。あれはユダ・マカバイオスを称える歌なんですね。すなわち、ユダヤ人が期待している救い主、キリスト、メシアとは、まさにユダ・マカバイオスのような、トロフィーや優勝旗を持って称賛するような大勝利を遂げる、そういう人物、イメージだったわけです。イエス様の時代から2000年経った今も、イスラエルは、まさに武力と政治力で必死で自分の国を守っています。四国よりもほんの少し大きいぐらいの小さな国でありながら、周りは完全にアラブの国にこう取り囲まれた中で、なんと2000年間国を持たなかったイスラエルは、第二次世界大戦の後で自分の国を独立させ、そして、周りの重敵に囲まれながら、大変なですね、進んだ科学を持って、世界最先端のですね、科学を持ったイスラエルはですね、武力と政治力で自分たちの国を守っているわけです。今もイスラエルは戦時下にあるんです。戦争中なんです。私たちは戦争中の国に入っていたわけなんですが、レバノンとの戦争の真っ最中です。また、そのレバノンの背後にいるシリアとのですね、戦いの最中です。皆さんが、ちょっと注目していると、テレビや新聞に毎日のようにイスラエルのニュースが流されています。そして今一番大きな注目は、有名なゴラン高原をですね、シリアに返す、返さない。今の首相はですね、返すという方向で進んでいるということなんですけど、今回の旅でもゴラン高原を行ったんですけどもですね、あのゴラン高原を敵に渡したら、シリアに渡したら、もう一望のもとにヨルダン、ガリラヤ湖を見下ろす高原にありますので、あそこを敵に抑えられたら、イスラエルの水源地ですから、水が干上がってしまうわけです。ですね。ですから本当に微妙な問題なんですが、まさに今も戦争をしながら、自分たちの国を守りながらですね。ですから、旅をするとですね、もう国中に兵隊がいるんです。18歳から全員若者たちは徴兵制ですので、もう兵隊たちは若いんです。もう高校生ぐらいのようなですね、男性、女性が軍服を着て、こう、銃器を構えてですね、もう国中に満ちています。ああ、ここは戦争の真っ最中なんだっていうですね、印象があるんですけども、まあ、でも全然こう恐怖は感じないし、旅行者は本当に平和そのものなんですけれどもですね。すなわちそうした状況の中で、ユダヤ人たちは今もキリストはまだ来ないかなと待ってるわけです。わかります？ユダヤ人たちはあのナザレのイエス様をキリストと認めませんでしたので、キリストは早く来ないかなと今も待ってるわけです。そして今もやっぱりユダ・マカバイオスのようなキリストを待ってるわけです。ユダ・マカバイオスの戦いは、 神殿をギリシャの神々から清めるための、奪い返すための戦いです。現在、その神殿が建っていた場所に、岩のドームというですね、とても美しいイスラムの寺院が建っています。私たちはみんなですね、その中にも入って見学をしたんですけどもですね、すなわち、ユダヤ人にとっては、一番大切な心の拠り所である神殿が今はローマによって殺されてから2000年。なんとその後やってきたイスラム教の人たちがそこを占拠してイスラム寺院を建てている。それがユダヤ人にとっては本当に耐えられない屈辱なわけです。でも、もしもそのイスラムの人たちからそれを奪い取って、そこに神殿を建てようとしたら、第三次世界大戦が起こるだろうと言われています。もう間違いなくそれは大戦争になってしまうでしょう。ユダヤ人たちはそのイスラム教寺院が建っているすぐそばにある有名なですね、嘆きの壁にみんな集まってひたすら祈りを捧げているわけです。いろんな祈りを捧げているんでしょうけども、その大きな祈りは早くここに神殿ができますようにという祈りではないでしょうか。私たちはその嘆きの壁のところで祈りを捧げたいと思ってそこに行ったんですけども、不審物があるっていうんで、全員そこから退去になってですね、爆破してそれを、除去するっていうことで、そこに入ることはできませんでした。それほど緊張した世界でもあるわけなんですが、すなわちですね、今でも様々な敵に囲まれていますので、ユダ・マカバイオスのようなキリストを彼らは待ち望むわけです。しかし、彼らが思い描いているキリスト像と、イエス様の人々に自分を示そうとしているキリスト像は大きな食い違いがあるわけです。キリストが与えるのは武力や政治の力によってではなく、ご自分の命を捨てることによって、十字架で捨てることによって、人々に罪からの解放、また永遠の命、神様にある本当の平安を与える。そのことをですね、人々に示したかったわけです。そしてイエス様が誠のキリストであることは、そのなされた数々の見業、奇跡で明らかではないかとイエス様は言うわけです。25節。イエスは彼らに答えられた。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています。イエス様は、もうご自分がキリスト救い主であることは、これまで十分奇跡によって、様々な教えによって明らかにした。問題は、私がはっきりしないことではなくして、あなた方が信じないことだ。すなわち、問題は、私がキリストかどうかではなくして、あなた方は何者かということだ。と切り返すのです。26節。しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。すなわち、私の見業を見ても見えず、私の教えを聞いても聞かず、明らかにしているのにそれを信じないのは、信じられないのは、あなた方が私の羊に属していないからだ。私の羊であれば、私の見業を見、私の話を聞けば、あ、この方こそキリストだと見分けて、信じて、私についてくるはずだ。あなたは、イエス・キリストを誰だと告白するでしょうか。本当にイエス様こそ、私の救い主、私のために来てくださった、そして私のために十字架に死んでくださった救い主だと、本当に心で信じて、そのように告白できる人は幸いです。マタイ伝の16章の16、17、そのアウトラインの7のところに書き出しておきましたけれども、イエス様はですね、ピリポ・カイザリアというですね、ガリラヤよりもさらに北の方、とても美しいですね。このイスラエル の, このヨルダン川なんかの水、ガリラヤ湖の水の水源地にもなっている、このピリポ・カイザリアっていうところにわざわざ弟子たちを連れて行って、そこでイエス様は弟子たちに聞いたのです。人々は私のことを何だと言っていますか？ そして世界最大の質問、あなた方は私を誰だと言いますか。実はこのピリポカイザリアというところはギリシャの神、パンの神というですね、神様を祀った偶像の礼拝の場所でもあるんです。今回皆さんと一緒にそこに行って、以前にいた時にはほとんどですね、まだ発掘されてなかったんですけども、発掘が進んで、偶像のですね、神々の、そういうですね、施設があったことが今見えるようになっています。まさに偶像崇拝の場所にイエス様は弟子たちを連れて行って、多くの神々が祀っているけれども、あなた方は私を誰だと言いますか？それに対して、シモン・ペテロが答えました。あなたは生ける神の御子、キリストです。するとイエス様はペテロに答えて、バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。私たちもこの偶像に満ちたこの国にあって、イエス様を私の救い主、私の神、キリストと信じられるっていうことは本当に素晴らしいことですが、同時にまたとても不思議なことです。なぜこの仏教王国の北陸でイエス・キリストを信じることができたんだろう。誰かがとてもわかりやすく福音を語ってくれたからでしょうか。特に私が悟りがいい、頭のいいものだったからわかったんでしょうか。いいえ。ペテロがイエス様に向かって、あなたこそ生ける神の御子キリストですと告白できたとき、イエス様は、私たちがイエス・キリストを知って、イエス・キリストの話を聞いて、イエス・キリストについて様々に読んで、イエス様を信じられるのはなぜかというと、最終的には、天の父なる神様が私たちの心に働きかけて、固くなな心を砕き、様々な偏見を取り、本当に、鈍い私たちの心の目を覚まさせて、イエス・キリストが本当に救い主だと信じさせてくださるから、本当にですね、神様が教えてくださるから信じられるのです。それ以外に、なぜ信じられたのか説明できない。神様が信じさせてくださったとしか言えない。それに対して24節のユダヤ人の態度はとても高慢です。もしあなたがキリストなら、はっきりとそう言ってくれ。そしたら信じてやる。そういう態度です。はっきりと言えよ。そしたら信じてやるよ。奇跡を見せてみろよ。見せてくれたら信じてやるよ。こういった態度では決して信仰というのは生まれてこないのです。信仰とは、本当にですね、へりくだって。主よ、私は信じられないのです。でもどうぞこの堅くなな鈍い私に教えてください。信じさせてください。神様、あなた以外に私の心を変えることのできる方はいませんから。そんな思いを持ってへり下って出るとき、神様がその心に信仰をくださる。さあ、信じる者、イエス・キリストを救い主とキリストと信じる者に、イエス様が与えてくださる三つのものが、ここに28節に示されています。そしてこれこそ、実はユダヤ人たちも必要としていた三つのものです。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。第一に永遠の命です。イエス・キリストを信じる者に、神様は永遠の命をくださいます。永遠の命？ピンとこないかもしれませんが、言い換えれば神様の命、また全く私たちがお母さんからおんぎゃーと生まれるときにもらったこの肉体の命とはまるで違う別の命、質の違う命、そしてこれがなければ、ちょうど旅行のときパスポートがなければ旅行ができない。本当にですね、この永遠の命というパスポートがなければ永遠の国、天国に入ることができない。永遠の命を与え、第二に、彼らは決して滅びることがない。決して滅びない。決して終わりがない。たとえ私たちの肉体が死んでも、それで終わりではなくして、あれ？ あの人は死んじゃったけど、もうどっかにもう見えなくなってしまったけど、消えてしまったんでしょうか？いいえ。決して滅びることがない、終わることのない命。そして第三に、誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。安全な命。何者も、イエス様の見てから、また29節を見ると、父の見てから奪い去ることはできない。例えば、ここに私の腕時計がありますが、私の手でこれを奪い、このしっかりこう握っています。ところがですね、この時計をですね、誰かが取ろうとしてやってくると、私は一生懸命奪われないとするんですけど、前とするんですけども、私よりも力の強い人が来て、これを無視取っていけば、私はもう勝てない。よく外国旅行なんかするときですね、腕時計をした手をですね、外に、車の外になんか出しておくと危ないんですね。時計を取られるだけでなくして、ね、腕首、この手首から切られちゃうって言うんですね。ですから本当に怖いですね。まあ今回そういう人は誰もいませんでしたけれどもですね。奪い取ってしまう。でも、私はイエス様の手に握られています。そして二重に父なる神様の御手にも握られているっていうと聖書は言います。イエス様よりも力のある方は、神様よりも力のある存在は他に誰もいませんので、イエス様の手に握られているあなたは、私たちは、誰もその手から奪い去ることはできない。それがどんな迫害であれ、たとえそれが死というですね、ものであっても、私たちに死がやってきても、イエス様の手から死はですね、私たちを奪い去ることはできない。イエス様の手にあれば、私たちは本当に安全。イエス様にあって、私たちはこの三つのものをですね、得ている。特にこの安全な命というところで、今回の私たちの旅は、まさにその実地訓練のような旅となりました。関西空港からイタリアのミラノを経由してローマに入りました。そしてローマで、関空で預けておいた荷物をですね、みんなで待ったわけです。荷物が出てきて、ぐるぐる回って、それを奪う、取るわけでしょ。待てど、暮らせど来ないんです。30分経っても、1時間経っても、2時間経っても出てこないんです。もう添乗員の人は初め、いや、出てきます、出てきます、大丈夫ですよ。どっか別のところに行ったんでしょう、なんて言いながら、だんだん青ざめてきて、いろいろ掛け合っても、全然拉致が開きません。とうとうですね、もう夜中になってきましたので、仕方がない、明日にしましょうということで、明日を待ちましょう。明日には見つかりますって言うんでですね、ホテルに行きました。まあですね、着替えとかそういったものを全部トランクにみんな入れてありましたので、もう気の身気のままでホテルに行ったわけです。そして翌日、ローマの見物を終えて、そこに連絡が入って、荷物が出てきました。ということで、早めにローマの空港に行って、ある一室にですね、私たちの荷物が全部集められていました。実は前の日、全然出てこなかったんじゃなくて、木森兄弟の一個だけポツンと出てきたんですよ。もう木森さんのだけ出てきたからまた出てくると思ったら、それだけで、ね、まあどうしたことなんでしょうかね。いよいよ、翌日ですね、その荷物の部屋に行きましてですね、ああ、あった。間違いなく私たちの荷物です。そして、どうぞ中を調べてくださいって言うんでですね、全員が荷物に、を調べかかったら、あちらからもこちらからも、鍵が壊されている、開けられている、もうみんな騒然となってですね、全員のトランクが開けられていました。鍵が壊され、鍵がこじ開けられ、暗証番号をちゃんとですね、この調べて、なんていうか、当てて、私のトランクも中全部かき回されて。ただ、幸いですね、現金を入れていた人だけが、現金を抜かれたわけです。まあですね、私たちだけでなくて、他の日本人のですね、団体とかですね、また、新婚旅行の若い日本人のカップルなんかもやられてしまってですね、日本人だけを狙う、まあですね、集団でやってるんでしょうね、とんでもない、出来事になりました。ですね、まあ、私は、 最初にびっくりしたのはですね、帰りの関空からのね、汽車の切符を全部私が預かってましたので、それを入れてあった袋にないんです。切符が取られたと私は大声で叫んでですね、うわすごい額なんです。全員の切符ですのでですね、うわやられたと思ったらですね、全部中を調べて、金目のものでないものは中に散らばっていて、全部ありましたのでよかったんですが、ですね、本当にスタート時点でのこの出来事ですね、盗難の難にあったわけです。でも、この出来事でですね、最初でしたので、参加者みんなの心が本当に一つになってですね、あとはもう最初にこんな出来事にあったから、もう何でも来い、あとは何が来ても大丈夫っていうような感じで覚悟ができてですね、結果としてあの出来事は良かったなという感じでした。本音を言えば、私は坂井先生のようになりたかったんです。坂井先生もカバンを取られて、いくら保証されました？15万円でしたか？あ、なんだ。やっぱり最高額40、50万もらえるっていうんでですね、帰ってこない方がいいよ。あの安いカバンと、中は古いですね、衣類とかですね、いろんなもの。でも、新品で申告すれば、40万、50万、カバン2つで80万、100万、もうみんなでですね、出てこない方がいいって言うんでですね、まあ愉快にですね、保険金なんてですね、小山さんが聞いたらですね、そっとするようなですね、保険金をみんなで待ってたんですが、まあ何人かの方は保険金で保証されたり、またカバンをですね、まあ航空会社が保証することに なるんでしょうか、今回は。しかし、そういう出来事でスタートしましたのでですね、災難ですけれども、みんなそれを笑いに変えて、もうそれから本当にですね、笑い狂じるですね、旅になってしまいました。そうです。イエス様を信じていけば、何事もやってこないっていうことではなくして、しばしば私たちも悲しみやどん底を歩かされるわけです。でもどんなことがやってきても、イエス様の見てから私たちを奪い去ることはできない。イエス様は私たちにこの三つのものを、すなわち永遠の命、滅びることのない命、安全な命を与えるために来てくださり、そして自ら十字架にかかって死んでくださったわけです。ユダ・マカバイオスが獲得したユダヤの平和、また神殿、それは束の間のものでした。すぐ後にさらに強力なローマ帝国がやってきて、ついにはローマ帝国によって踏みにじられ、そして神殿は壊され、ユダヤ人は国から散らされて国は滅んでしまうわけです。しかし、イエス様が十字架によって私たちに用意してくださったこの救い、また祝福は、何事があっても奪い去られることはない、揺るがされることはない、そんな確かな救いをイエス・キリストは準備してくださったのです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。